本語の SBS です。
この FIFA ワールドカップのコーナーはタブとヒュンダイの提供でお送りします。
サッカーワールドカップでは準々決勝に出場する8チームが決定しました。決勝トーナメントの最終日には予想外の展開や番狂わせもありました。また準々決勝へのチームが決定する過程では大きなジンクスを破るという場面もありました。ワールドカップで一番注目をされているチームの一つであるイギリスは決勝トーナメントではグループ2位でベルギーに負けました。モスクワでの対コロンビア戦は新生イギリスチームの力を試すリトマス試験紙となりました。コロンビアのミッドフィルダーウィルマル・バリオスが出した続きのようにも見えた動きがペナルティを受けず一人分優勢になるはずでしたができず、優勢な前半戦でもゴールを決める良いチャンスはほとんどありませんでした。そして後半戦に入り相手にペナルティキックを与え、コロンビアチームは冷静さを失いました。そして審判やイギリス選手たちと口論になり、ペナルティキックの開始が何分も遅れました。イギリスのハリー・ケインキャプテンは自分の番になりペナルティキックを 1-0 で決め、その後試合は馬鹿げた展開になりました。コロンビアチームには12分間で4つのイエローカードが与えられ、イギリスチームも試合でひどく冷静さを失いイエローカードが2つとなりました。それから黄色のユニフォームを着たコロンビアチームは自分たちが起こしている癇癪がワールドカップから脱落することになっているということに気づき、終盤戦になり再び落ち着きを取り戻して試合に臨みました。そして終了間際の20秒、コーナーから態度が良くなってきたところで最後の見返りがありました。 SBS ラジオスペイン放送のコメントは以下の通りです。
47 minutos, hay Bospina a buscar el cabezazo, corner punta derecha, viene el centro de Cuadrado.
お聞きのようにセンターバックのジェリー・ミーナが力を出した試合で1点を加え、コロンビアチームをトーナメントに生き残らせました。延長の30分では得点が加わることなく PK 戦となりました。1996年以降、イギリスチームは主なトーナメントで1勝もしておらず、ワールドカップでも優勝はしていません。ミッドフィルダーのジョーダン・ヘンダーソンがキックの変更に失敗したとき、この新生イギリスチームもまたお決まりの悪状況から抜けられないかのようでした。しかし、コロンビアのマティアス・ウリベがキックに失敗し、加えてイギリスのゴールキーパーのジョーダン・ピックフォードがカルロス・バッカからのキックを制しました。それによりイギリスのエリック・ダイヤーがチームを最終の8チームに残らせるチャンスを得て、イギリスサッカー界が抱える長年の敗北の歴史から来る精神的な重荷を下ろさせることになりました。 BBC のラジオ5ライブでは歴史的な一瞬をこのように伝えています。エリック・ダイヤーには責任があります。それはトッテンハム対アーセナルであり、ダイヤー対オスピナでもあります。
決めました。イギリスがワールドカップで初めて PK 戦で勝利しました。これで準々決勝に進出です。みんなが喜んでいます。そしてやっとこのジンクスが破られました。
イギリスは PK 戦を4対3で勝利し、過去にワールドカップの決勝トーナメントを生き残ってきた以上の喜びに浸りました。イギリスの決勝トーナメント生き残りの要となったのは、ダイヤーによれば逆境で冷静さを保った点で、いわゆる初めに延長やペナルティを迎えた先のコロンビア戦だということです。最後にあのようにゴールを決められ得点を取られ、それからカムバックするのは難しかったです。しかしその準備はできていました。私たちはどうすればよいのか分かっていました。冷静さを保ちました。計画していた戦略を忠実に実行しました。延長戦にもつれ込んでもパニックになることは決してありませんでした。 PK 戦にならなければならないとしたらそうなるしかないと思っていました。そしてその準備もできていました。コロンビアのホセ・ペケルマン監督はチームの敗北が決まりかけた際にレフリーに対し批判的になっていました。ずっととても居心地が悪かったです。 レフリーの判断からサッカーに何かが起こっているという雰囲気があることを知りながらこの試合をするのはずっと気持ち悪かったです。コロンビアチームはスター選手のハメス・ロドリゲスを怪我で失い、彼なしでイギリス戦を余儀なくされました。しかしそれを考慮しても4年前に準々決勝に残った時ほど良くはなかったという状態をワールドカップ関連の活動中に見せていたので、トーナメント戦で勝ち抜く見込みがあるかどうかというのは難しいところでした。勝ったイギリスは準決勝へ向けスウェーデンと対戦します。スウェーデンはサンクトペテルブルグでスイスを 1-0 で破り、1994年以来初めてここまで勝ち残りました。ゴールを決めたスウェーデンの左ミッドフィルダーエミル・フォースバーグはスイス選手の隙をうまく利用し勝ちに導くのには十分でしたが、期待通り決してエンターテインメント性があるようなレベルの見応えのある試合ではありませんでした。スウェーデンのヤンネ・アンデション監督はスターストライカーのズラタン・イブラヒモビッチ選手がすでにスウェーデンの代表を退いたという事実に関係なく、フォースバークはこのところチームでの重要な役割を占めていると語りました。そうですね、他の誰かを引き継いだというふうには思えません。我々は新しいチーム構成で始まったチームです。創造的ではっきりとした行動をとる何人かの選手の一人です。そして彼はとてもよくやってくれていると思います。試合に対する全体的なアプローチという意味でも進歩しました。すべてのドリブルやすべての試合でうまくいかなくても本当にたくさんの方法でチームに貢献してくれています。そして彼にはそういった意志の強さが見られます。そして彼が今日点を入れたことを喜んでいます。我々はここで以前はどうだったかということについて話すつもりはありません。今現在に言及しこのチームについて話します。そして彼らはチームとしてよくやっています。スウェーデンと比べて美しさには長けたが効果的なスタイルでは負けたことを認めざるを得ないスイスのヴラディミル・ペトコビッチ監督はワールドカップ進出を叶えることができませんでした。
いや、エトーションギスグロースインガンサマッシャツ。
私たちはひどくがっかりしました。チーム全体がです。もっとクリアな試合がしたかったです。しかしもちろんスイスチームを称えます。彼らは得意とする正確な試合をしました。そして我々に勝つのにはそれで十分だったのです。もちろんもっとよくできるべきだったのですが、我々がただ同じ状態ではなかったと思える時がいくつかありました。この素晴らしい大会の準々決勝戦の顔合わせが決定しました。2時にノブゴロドでフランス対ウルグアイ戦が、続くブラジル対ベルギー戦が火山で、土曜日の朝オーストラリア東部時間でキックオフは深夜、それから続く試合が午前4時となります。そして7月8日の日曜日の夜明け、オーストラリア東部時間で午前4時にサマラでイギリス対スウェーデン戦、続きソチでクロアチア対ホスト国のロシアとなります。
この FIFA ワールドカップのコーナーはタブとヒュンダイの提供でお送りしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。